銀河荒野。私は太宰府天満宮に祀られる主神菅原道真である。正月三が日の忙しさは例年のごとく地獄の底もかくやといった殺人ぶりで、女性に来てくれた福岡県下の神々も次々に倒れ、中には出雲まで逃げ出す神や現実逃避のためにコミケに途中参加しに行くと泣き出す神も現れたが、どうにか正月3日間を無事に乗り越えることができた。毎年参道に面した古い喫茶店を貸し切り、八百万の神々が集まって気絶するほどご神徳を振ります。私は主神なので逃げ場などなく、貝のように閉じこもって延々と願いの浮き上がるノートを読み上げ、そのものの助力となるようなご神徳を他の神に丸投げするのが常だ。大晦日の夜などは人間たちは新年を迎える準備に心躍っているのだろうが、私などは昼間から次々と県内外を問わずにやってくる参拝客の車が少しずつ広大な駐車場を埋め尽くす様子を恐怖とともに眺めなければならない。あれほど広い駐車場が真夜中には完全に埋め尽くされ、近隣の駐車場もすべて全滅する。天満宮へ続く道には車によって長蛇の列が築かれ、地元の人間は正月三が日は車で外出することを諦めなければならないほどだ。仕事場たる喫茶店の2階の座敷には八百万の神々が長机にしがみつくようにして座り、テレビからの流れてくる特番に耳だけを傾けて差し入れの梅替え餅を頬張るという姿が例年の光景だ。ちなみに他の神々にも自らの社のことがあるので、シフトを組んで仕事に当たってもらっている。ピークは間違いなく三が日なのだが、正月明けの最初の土日までが長い。特に休日は県外の参拝客が多くなるのだが、それは我々としても非常に大変なことなのだ。例えば東京の人間が参拝に来たとする。そうなると彼の地元の産土神や土地神にも助力をこわねばならない。私は学問の神だが偏差値を上げたりすることはできないし、試験中に答えを典型として与えることもできない。もしどうしても他人に偏差値を操作してほしいのなら、担任の先生にお願いする方がよい。私ができるのは試験当日までに風邪をひかないようにしたり、無病息災でいられるようにすることだけだ。特に地元での事故などから身を守るご神徳を得るためには、どうしても地元の神に話を通さなければならない。地元の神々にそうした助力要請をすると、自身の暮らす土地神の神社へは参っていないというケースが多い。こうなると土地神の気分も良くない。自分の氏子がよそに参拝に行くのは寂しい気持ちになるものだ。そうして私の正月は過ぎていった。今年の正月も本当に大変だった。こんな大変な思いを死んでからもするくらいなら、いっそのこと神になど祀られたくはなかった。そもそも雷なんぞ宮中に落とさなければよかったと後悔することもあった。しかし私たちは今年も乗り切ったのだ。7日の夜、貸し切っていた喫茶店を後にした神々は疲労困憊、自分の神社へ帰り着く前に倒れそうなくらい消耗しているので、打ち上げの類も何もなし。ただ無言で参道を歩き、西鉄太宰府駅を目指す。もう電車に乗るのもだるいので、タクシーに次々と乗り込み、屍のようになりながら家路に着くのである。住み慣れた4畳半のアパートに帰り着くなり、私は布団を襖から引きずり出し、服も着替えずに横になった。携帯電話の電池も切れていたが、そんなことなどどうでもいい。目を閉じると一瞬で眠りに落ちた。 どれほど寝ていただろう。目を覚ますとすっかり暗くなっていた。時計を見るとちょうど日付が変わったくらいだ。5時間も寝ていたのかと思う反面、腹が空いたなと思う。考えてみればこの1週間まともな食事といえば、うどんと梅ヶ枝餅くらいのものしか取っていなかった。冷蔵庫からいろはすを取り出して飲みながらコンビニへ行こうと決めた。この時間では飲食店も閉まっているし、私はコンビニ飯が割と好きな方だ。簡単に身支度を済ませ、家を出ると随分と寒い。そういえば冬の神が、疲れたから今夜から雪降らす、そして寝る、とふてくされていたのを思い出した。
う、寒い。
私の住まうアパートは五条駅のほど近くにあり、太宰府駅からは一駅の距離なのだが、歩いても10分程度しかない。本当はもう少し天神寄りの町で暮らしたいのだが、天満宮からあまり離れると慢性的に腹を下すようになるので仕方がない。別に太宰府に文句があるわけではないが、もう1000年近く暮らしているといい加減に飽きる。最寄りのコンビニへやってくると知り合いの顔があった。神宮皇后様、先日はご助力いただきまして誠にありがとうございました。深夜のコンビニで女性雑誌を立ち読みしているのは、三社参りでもおなじみの宮地岳神社の御祭神である神宮皇后様だった。神としても私より格上、尊敬する先達である。
ちょっと外でそんな呼び方するのやめてくれない？先輩でいいわよ。先輩で。
そんな学生じゃあるまいし。
神様としてはあなたよりは先輩だからいいのよ。何、こんな時間にどうしたの？夜食でも買いに来たの？
先輩こそどうしたんですか、こんな遠くまで。
宮地岳神社は福岡市よりも東、福津市という海沿いの町にある福岡屈指の大神社である。
それがね、宗像三女神のお三方に誘われて天海稲荷のじい様と飲んでたの。
宗像三女神様というのは古事記にも名を連ねる狼で、左脳の御事の剣を噛み砕いて天照大御神が生み出したとされる御柱で、神代の時代に進捗によって玄界灘に降臨し、宗像大社で祀られている。平たく言えば神様の貴族様だ。
私も何度となくお会いしているが、大変見目麗しい三姉妹で非常にミーハーである。
神宮皇后様と共にアイドルの追っかけをしたりしているので、女神というのはすべからくイケメンが好きらしい。
宇賀の御霊の神もご一緒でしたか。それはさぞ飲まされたことでしょう。
まだかがり火焚いて飲んでるわ。私はもう無理。ついさっきまでそこのトイレで報いを受けてたのよ。二度と飲まないって毎回神に誓うんだけど、また飲んじゃうのよね。
もう終電終わっていますけど大丈夫なんですか？
それがね、使いの新馬に迎えに来いって LINE 送ったんだけど既読つかないのよね。
寝てるんじゃないですか、もうこんな時間ですし。タクシーでも見つけて帰ったらどうですか？
いやよ、福津市まで一体いくらかかると思ってんの？
年末のライブ遠征やらでお財布事情はかなりシビアなのよね。
私は適当に相槌を打ちながら飲み物をカゴに入れ、カップヌードルのシーフードを手に取る。
私は醤油味が好きなのよね。シーフードやらカレーやら経験したけど、結局ノーマルが一番なのよ。
そんなことを言いながら人のカゴにカップヌードルを放り込んでくる。
ちょっと何してるんですか？
飲んでばっかりでお腹空いたの。どうせ暇なんでしょ？夜食に付き合いなさい、菅原。
嫌です。帰って取りだめた正月番組を見るんですから。
使いの者が来るまでの間よ、1時間もかかんないわ。
本当に来るんですか、迎えが。
来るまで付き合いなさい。それとも私の言うことが聞けないって。
その昔、そうやって朝まで宝満山の頂で飲まされたことがある。確かあの時も宗像三女神様がいらっしゃったのだ。こういう時、やはり神々も縦社会なのだと痛感せずにはいられない。私よりも700歳も先輩なのだから、もはや何も言えぬ。
パワハラですよこれ。
ははは、高間ヶ原に労働基準法はないのだ。おとなしく従え。
結局温かいお茶やお菓子なども買い、ついでにカップ麺にお湯を注ぎ、近くの公園を目指すことと相なった。
この寒空の下、カップヌードルですか。
温まるもの食べるんだから、いけるいける。
お湯がこぼれないよう注意しながら、三笠川沿いの歩道を歩く。今夜は月明かりがあるので転んでしまうようなことにはならないが、いかんせん目指す公園が遠い。
皇后様、もうダメです。3分経ちました。
嘘。
ああもう、じゃあそこのベンチで食べましょう。ほらそこ座って、お箸ちょうだい。お箸。
すいません、フォーク派なんです。私フォークでもいいですか。
どっちでもいいから早くちょうだい。麺が伸びるでしょうが。
湯気で視界が真っ白になりながら、麺をすすりスープを飲む。
ああ、おいしい。ああ、おいしいわ。どうしてこう夜食のカップヌードルっておいしいのかしら。
私も同意見だ。神として祀られるようになって1000年余りの年月が過ぎたが、日の元の国は随分と豊かになったと思う。とにかく戦乱で同国人が殺し合うこともなくなり、幼子が無慈悲に殺されたり、飢えて死ぬことも少なくなった。無論、今もなお痛ましい事件は起きてはいるが、少なくともそういう事件が罪であるとして罰せられる世の中は素晴らしい。
平和ですね。平和ね。本当にありがたいことだわ。
神宮皇后様も生前は亡き忠愛天皇に代わって戦や祭り事を行った女傑だ。文官の私などよりもずっとご存知なのだろう。
ほら、海八幡宮ってあるじゃない。
ええ、確か応神天皇をご出産なさった社ですね。それにあやかって安産祈願の妊婦たちが石を預かりに来るとか。
そうなの。もう福岡はもちろん日本中の妊婦が安産祈願にやってくるのね。でも昔はやっぱり医学的な水準も低かったから、赤子が亡くなってしまうことも多くってね。悔しかったわ。
わかります。うちにも安産祈願の方は多く参拝しますから。特に生まれて間もなく亡くなってしまう命は、八百万の神々も憂慮している。
こうやって平和に年を越して、氏子たちが寝静まった街並みを眺めながらカップヌードルするのも幸せなことよ。私たちは見守ることしかできないけれど、できることなら手を差し伸べてあげたいといつも思うわ。
そうですね。そう言おうとしてなんだか奇妙な声が聞こえる。うなるような音だ。
ねえ、これっていびきじゃない？
立ち上がって周囲を探してみると、生垣の向こうに新聞紙に丸まって横になっているスーツ姿の中年男性を見つけた。
ちょっと、こんなところで寝たら死ぬわよ。
男性は顔を真っ赤にして固く目を閉じ眠っている。見るからに疲労の色が濃い。
この人 休日出勤でもしていたのかもしれませんね。
おまけに酒で酔いつぶれてるわ。まったく、現代の人間たちも大変ね。死ぬまでこき使われて。加護する神々の身にもなってほしいもんだわ。私、自分のとこの氏子が過労死なんかした日には会社ごと潰してやるわ。菅原、あんたその時はまた雷落としてやんなさい。
平石に当たるだけですよ。全く物騒なんだから。
しかし神宮皇后様の言うこともわかる。氏子というのは文字通り自分たちの子供のような存在だ。赤子の頃から見守り、家庭を作り、子をなし、やがて死んでいく。その人生がより良いものであるよう我々は天命を尽くすのだ。
あら、お財布の中に免許証があるわ。
何、このおじさんたら小菓子の人じゃない。
ああ、隣町ですね。送り届けてくださるんですか。
企業戦士にもご神徳があってもいいでしょ。それにこの人うちにも何度か参拝しに来てるわ。なんだか見覚えがあるもの。確か娘さんはうちで宮参りと七五三をしたはずよ。
うん。
夜空を流れ星が一筋音もなく落ちてくる。光は地上にぶつかるよりも早く白馬の姿となって歩道に現れた。若干息切れしているように見えるのは相当焦ってやってきたからに違いない。
おお、さすがに皇后様の新馬は早いですね。
あんたのところは神獣だものね。でも義しちゃう引けて便利じゃない。
いや、義しちゃの乗り心地はお世辞に言ってもひどいものだ。移動するならスクーターの方が良い。
シンバは器用に酔いどれ男性を背中に乗せると蔵の上に神宮金剛をお迎えした。
それじゃあ帰るわ。今年もよろしくね。
こちらこそ何卒よろしくお願いいたします。途中で落とさないようにしてくださいよ。
もちろん。
そう言うなり流れ星が空へと失踪する。光の尾を引いてやがてすぐに見えなくなった。虚空へ白い息を吐く。年はまだ明けたばかりだ。きっと試練や騒乱、痛ましい事故もあるだろう。だが今年もまた人々にとって豊かで実りある祝福に満ちた一年になるよう私も祈ろう。 以上、金河荒野という題名の話でございました。